それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はエレミア書29章4節から14節です。この聖書箇所ですけれども、宮内先生が、ヨムキブールの、週に合わせて、これを読んで、そして私たちが、まあ、断食とはまでいかないけれども、何か一つ、自分が、何かやっていることを一つ、ちょっと我慢することによって、その間、お祈りをする、黙想をすると、神様につながる時間を多く持つというふうなことを提案されました。それで、その時に与えられた聖書箇所がこれです。それではお読みいたします。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせた全ての捕囚のために、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよう。妻をめとって息子、娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて、息子、娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。まことにイスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。あなた方が夢を見させている、あなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを遣わしたのではないからだ。主の御告げ。まことに主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ。それは災いではなくて平穏を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の御告げ。私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の御告げ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。それでは、分かち合いの時を持ちますが、最初に分かち合いたいという方っていますか？
この聖書箇所、今日は14節全部読んだんですけど、宮内先生がくれたのは最初の1行までですね。私はあなた方に見つけられるというところ、14節の残りのところって、バラバラにされたエルサレムの人たちがっていう話なんで、直接今回のことには関係ないんですけど、でも、じゃあまあ、なんでこの聖書箇所と断食の祈りが関係あるかということを、皆さん考えましたかって話 最初にこれもらったのいつだ、1週間以上前だもんね。何月何日だったっけ。9月29日にこの聖書箇所いただきました。で、まあその中で書いてある通り、ここに教会がある、いろんな出会いがある、そういう中の、素晴らしさということで関連づけていらっしゃると思うんですけど、まあ、聖書内容を読むと、何かを立ち上げろって感じになるよね。コミュニティを作る。まあ、妻をめとって子供を作ってっていうのは、あくまでそのコミュニティを大きくしようという意味であって、教会員同士で結婚しろって意味じゃないから。 だけど、まあ、ここに町を作る、コミュニティを作る、その主のもとで、コミュニティを作っていく。で、 まあそういう、この聖書箇所だけを見ると、そういうふうな、ことを感じるわけです。特に前半ね。で、後半、後半は、なんて言うんだろう。このコミュニティに対して主のご計画があるということ。で、宮内先生がね、来たばっかりの時に、しょっちゅう、まあメッセージの中でも言ってたのが、私はここに神殿の柱を立てに来たって言ってたから、主が神殿を建てられるのを見に来たっていうか、どっちか覚えてないんだけど、なんか神殿というのは要するに、もちろん、うちらが教会堂を建てるわけじゃねえから、あれなんだけど、やっぱり霊的な話だよね。コアな部分、ベースを作る。ね、その霊的な神殿を、が我々によって建てられるのを見に来た、みたいな言い方を何回もされてたわけです。そこと関連づけてるのかなと思うんですよね。だから教会としては大きくないんだけど、まあコアの部分は霊的な部分ではできてるんじゃないかということも考えさせられるわけですね。で、で、そのうちらに主が求めてるのは何かというのも含めて、断食したりそういう何かを我慢して祈ることによって、神様から何か聞くんじゃないか、聞けれるんじゃないかというのもあるのかなと思ったりもしました。というのが、まあ今回の課題に対する自分が感じたことです。
そして結果発表。
確か。長いよ、言っとくけど。
もうほら、今言ってて。
まあ、この間もちょっと触れたんですけど、20年ちょっと前に断食をしたことがありました。これは、一つの目的のため、これ言えないんですけどね、内容。一つの目的のために、まあ、最高、一番多い時は9人集められて、順番に、この日は誰々、この日は誰々ってやるんですね。で、その日は3食全部抜きます。朝昼晩、食わない。で、これ今後の参考にしていただきたいんですけど、もしも皆さん、一日中食わないという断食をする前、徐々に始めて、徐々に終わるんです。だから、前の日と次の日も、ドバッと食わない。食事、少なめにする。でないと、体がついていかないから。だから、その断食をやる日の前は少なめにして、体を慣らして、終わった次の日も、いきなり昨日腹減ったからドバッと食うんじゃなくて、少なめに。だから、3日がかりの仕事だよね、これね。で、その時は課題も決まってたし、何月何日は当番誰々って決まってたから、正直祈りやすかったっていうのはあります。何のために祈るかで決まってたから。で、2002年ぐらい、ね、何月か覚えてないけど始めて、実は3年10ヶ月これ続けたんですね。で、9人いたのが途中減って、まあ7人はにはなったんですけど、そのうちの教会員が全員じゃないんですよね。アメリカ国内だけど、ずっと遠くにいた人たちも含めて、一緒に祈りたいっていうので、やったわけですけど。まあ何かというと、本当に腹減ってる時って、もうその日は食べないって決めてるから、表現難しいんだけど、言葉じゃなくて魂で祈るっていうのをやりやすいわけね。言葉を並べるとか、そういうんじゃなくて、もう言葉抜きで気持ちというか、そういうもっと根本的な部分を神様につなげたいというのがやりやすくなったというのが、当時の、まあ、個人的な、体験だったんですね。でも、まあ、3年10ヶ月続いて、とりあえずその祈祷課題に関しては一旦落ち着いたようだから、断食はやめましょうって言ったけど、それでグループで作ってたメーリングリストね、メールね、グループメールは、10年以上続いたね。それだけなんか関係が密になってやり取りし続けて、時々、祈祷課題を全然関係ないところで分かち合ったり、聖句とか、こういうの与えられたからって、シェアしたり。で、まあ、うちの母の時も含めて、グループのメンバーの中に不幸があると、その断食のグループという名義で、香典っていうの、電報組織にね、送ったりしたこともあって、そういうのも、まあ、いい、思い出ではあるんですけど、その後ね、グループメンバーの一人が、教会来なくなっただけじゃなくて、クリスチャンとしての信仰からも離れたりして、その時、みんなで に乗り合ったのはあれ何だったんだろうってすごい疑問に感じたこともあったし、で、まあメンバー同士の、まあ、個人的なごたごたっていうのもあったりして、あまり、まあいい思い出だったし、いい経験であったんだけど、個人的にね、今回宮内先生が断食祈祷しませんかって言った時、すんごい、よしやろうじゃなかったね。思い出したくないこともあって。で、なんか、それとは別に、うちの祈祷会で昔ある人言ってたんだけど、本当に自分が祈りたいことって人に言えないんだよっていう ね。だから、人っていうのはそれぞれいろんな思いがあって、もしもみんな仲良くしてるからっちゅうて、お互いの心を100%読めたら絶対友達になんかなれないじゃん。ね。結婚しててもすぐ離婚だよ。だって本当に100%お互いの 心が読めてたとしたら。だからそういう意味で本当に祈りたいことって人には言えないんだなっていうのは、そういうのも思い出してあげね。ね。でも、そういう思いがあったから、今回は20年前とは別の気持ちで祈るということに、なんて望むというか、アプローチできたっていうのもあります。だから、ちょっと曖昧な表現でね、分かりにくいと思うんですけど、まあ、今回ね、3食のいた断食は、ちょっと、気力がなかったのは正直な。でも2食はやりました、2回ほど。1食って何回かやりました。あと、仕事帰りに途中、店寄ってビール1杯とか、ガソリンスタンドでビール買ってくるとかいうのも、まあ何回か我慢しました。で、この間言ったように我慢大会じゃなくて、普段そういうことに使ってる時間を祈りに捧げるっていうのがね、目的なわけなんですけど、まあ、あやも LINE でね、書いてたじゃん。スマホ覗かないっていう。それも、そういうのも含めて、ほんとね、我慢できることってたくさんだよね、生きてて。どういう意味かというと、裏を返せば、無駄にしてる時間ってたくさんあるんだよね。あやなんか SNS やんないのにそういうことを我慢しようっていう。SNS やってるわしなんかはすごい、すんげえ時間の無駄にしてることが多くて。で、まあ去年かあたりから、朝まず起きてスマホ覗くのはやめよう。まあメールちょっとチェックしなきゃいけない時は覗くんだけど、なんか Facebook とか Twitter とかね、覗くのはやめてんですね。そんな暇があったら祈る。ね、起きるまでの時間。そういうのは前からやってんだけど、今回、さらにその、我慢しなきゃっていう、我慢して祈るっていうので、なんか本当、それ以外にも無駄にしてることはたくさんあるなっていう。例えば、インスタントラーメンが大好きで、ひどい時は週に2日昼飯に食ったりするんだけど、でもそういうのも我慢して、その時、ラーメン食いたいなと思ったら、あえて他のものを食うんじゃなくて、我慢して祈る。というのをやってみました。で、具体的に何が与えられたかっていうのは、まあ明確なものは実はないんです。今回は祈りにくかったっていう。ただ、何回も言うその、無駄なことは、すごい無駄な時間はすごい費やしてるなと、改めて感じたっていうのはあります。あと、なんかさっきも言ったけどさ、その、人に言えないことって、思った以上にあるんだよね。よくよく考えたら。それも、なんかやっぱり、全部神様にお渡しする。この間どっかの聖書箇所で、これも先生からもらったやつだったかな。神様に、なんていうか、委ねるみたいなことを言ったときに、言語の言葉が、放り投げるみたいな、そういう意味も持つっていう。で、あの時言い忘れたのが、もっと強い表現で投げつけるっていう訳もできるわけね。その神様に委ねる。なんかそれっぽいとこあったじゃん。なんか明らかに覚えてないけど。うちらは本当になんか全てを手放して祈ってられてるのかなっていうのを、うちらはきっと巻き添えに詳しいのはあれだけど、自分はそういうすごい感じたんですね。なんか祈ってる、祈ってる、委ねよ、委ねよっていうのも、なんか、なかなか手放してないことってたくさんあるなっていうね。なんで手放せないかって、やっぱり、信仰が弱い部分があるわけです。で、なんで手放してないかというと、手放した時の不安があるわけですね。あと、万事を益としてくださるという、その、神様の御業っていうのを100%信じきれてない。信頼しきれてない部分。でもね、聖書に書いてあるように、なんか、 主の良くしてくださったことは全て忘れるなっていうのはありますけど、いや、全ては覚えてないよ。かなり良くしてくださってんだから。でもやっぱり今まで良くしてくださったのはやっぱり忘れがちな自分たちがいるなっていうのはすごく感じながら祈ってました。でもね、常に言ってるように証しをし合おうっていうのはやっぱりそういう、なんていうかな、祈った結果とか委ねた結果をみんなと分かち合うことによって、まあ励ましにもなるし、自分の信仰の成長にもなる。で、前にも、日本に帰らなきゃいけないかもしれないっていう時に全てを委ねることができたという証しをしたんだけど、あの時の方が人生どっちに行くか分からないという意味では大きな決断だったんだけど、日頃のもっと小さいことですんごい振り回されてる自分が情けないなと思った期間でもありました。だから、まあ、あの時のことを思い出したら、本当いろんなものを手放すことできるなっていう、全てを委ねることができるなっていう。その中で、まあ、悔しさとか悲しさってあるかもしれない。なんか、物事がもっとうまくいってたはずなのに、ね、とか、今後これってどうなるんだろうとか、たくさんあると思うんだけど、でもやっぱり改めて、全てを手放すことの大事さ。手放すってのは諦めるとは限らずに、それがなくなっても、委ねてれば神様がどうにかしてくれる。自分が期待してる結果じゃないかもしれない。自分には一時的には都合が悪い話かもしれないけど、そのうち神様がこれでいいんだって思わせてくれるような、そういう結果っていうのは必ず出てくると思うんですね。不安定なのは全て神様と自分たちを妨げる要素なわけだから、本当自分で全部、まあ、前も言ったけど、ギブアップですね。ギブアップ。降参というよりも、お委ねします。全部上にお渡ししますっていうような意味でのギブアップかな。そういう姿勢っていうのはもう、ね、今回祈ったから改めてそう感じるけど、また数ヶ月あたりまた元の自分に戻ってたりするわけでさ。その繰り返しかなと思うんで、今後もね、タイミングあったら、まあ断食かどうか別として、本当に魂で祈ってみようっていうのをね、頑張るとおかしいけど、時々やってみようかなと思います。ちょっと具体的なあれがないんでね、わかりにくかったかもしれないけど、まあそんな感じです。
ありがとうございます。他の方で次発言したい方いますか？なんか記事の先から俺あるっていう。
じゃあ私の場合は、まあ、証みたいな感じでさ、言わせてもらいますけれども、私はね、こう見えても断食2回やってるんですよ。3日3日。で、最初はまあ、いつも名前が出てくる岡野さんという方と、で、2回目はまあ、名前ちょっと外しますけども、その人とやって、やっぱり2回目の断食っていうのがすごく僕は良かったです。あと、まあさっき久さんがねおっしゃったように、そのやる前と終わった後もう気をつけてましたね。それ3日だったから、本当にまあそれはまあ先生方に言われてそういうふうにしたという感じでやりました。で、3日目の今回はですね、ちょっと勘弁してもらいました。やってません。それで、ただね、断食じゃなくって、人に優しくするということを、神様が本当に見てらっしゃるんだよ、つって思いながら、一週間過ごしました。まずは、秋子の誕生日、本当に、それも思いながら、まあ、優しくしたっていうか、ちょっと照れますけれども、そういうことをして、んで、仕事中ですね、お客様と接するときに、本当に神様いらっしゃるんだと思いながら、もっともっと優しくしてあげましょうという感じで仕事をしてました。でもこれって、やっぱり試みがありました、私に。その試みはですね、まず最初に、 車壊れたんですよね。壊れたっていうか、まあ、調子が悪くて、会社の車ですよ、もちろん。バスですね。で、持って帰って、まあ、しゃあないなって感じで、じゃあ、これ使えないよって、また、ちょっと、古い方のね、車をね、私、使ったんですよね。そして、あ、それ、ドイツだったかな、木曜か金、水曜か木曜か、まあまあ、週の真ん中ぐらいですね。それで、古い方の車を乗ってて、で、最初お客様をピックアップしたときに、まあ、神様ってやっぱ思いながら優しくするという。で、すごいお客さんだったんですよね。で、いざ発車するときに、エンジンかかるんだけども、ギアのシフトができない。ね。んで、これ、やばいですよね、はっきり言って。で、ドアとか閉まってなかったらかかんないんですよね。時あるから、全部チェックしても。全然かかんない。かかんないじゃない。ギアがシフトできない。で、もう、電話して、いや、こういうことだよって言ったら、お前、今日お前何台車壊してんだとかって言われて、いや、ちょっと待ってくれっつって、これはもう本当にかかんないんだよって、そんなこと言って、ジョーク言わないでくれとか言って、もうなんとかしろとか、めっちゃ忙しいんですよ、真ん中の週ってね。で、もう、無視されて、え、こうやってやってもかかんない。かかんないっていうか、ギアチェンジできない。ずっとやってて、もう、やっぱパニック状態になって、でも、これやばいと思って神様に祈ってたんですよね。で、その乗した車椅子のおばあちゃんたちも、すっごいいい人で、もう全然文句がないし、頑張ってとか言ってこう言ってくれて、20分か30分はいかなかったと思うけども、で、なんか知らないけど祈ったら、かかっちゃったんですよね。かかったっていうか、できたんですよ。ああ、よかったと思って。で、次、二人の客乗してたんですよ。二人って二組ね。まあ、厳密には三人ですけども、エスコートを入れたら。で、一人は、オーティズム、自閉症ですよね。そういう人を乗せてたわけですよ。ね。んで、全く、もう、喋ることは喋るんだけども、もう何を言ってるか分かんないような感じなん。まあ、自閉症の方ってそうなんですよね。で、パッと、GPS 見てこう、やったら、着いたんですよね。着いて、で、彼は降りたんですよね。降りて、で、降りていって、だから、なんか、うわーとか言うわけですよ。で、どうしたのって言うから、なんかとか言って言うから、で、これはちょっと下ろせない、下ろしたんだけども、もうなんか分かんないなと思って、で、普通はそのゲートとか入らないんだけども、ドア開けて、ドアっていうか、まあ敷地ですよね、入って、で、こう、すいませんとか言っても誰も出てこないから、ゲートじゃない、家の中まで連れて行ったから、家のなんか敷地までね、連れて行ったからもう大丈夫でしょうと思って、こう、戻ってきたんですよね。で、そのおばあさんがね、ちょっと、考えてとか言って言ったから、でも、ちゃんと敷地まで入れたから大丈夫だと思うんですけどね、って言って。でも、あの人は、なんか、訴えてるみたいですね、って言うから、ちょっと、パニックみたいね、とか、そうですね、パッと言って、まあ、とりあえず、車の中入れたんですよ、まだ。で、パッと見たら、なんと、ホワイトプレーンズ高保の、ホワイトプレーンズで下ろすってなってたのか、タカオになったんですよ。だったんですよ。でね、こう、そのタブレットがあるんですけども、そこには必ずね、 何々タウンって書いてるわけですよ。で、そこの住所行ったことあったから、もっとこの子はこの子、ここだろうなと思ったわけよ、俺がね。うん、そして、なんかクリックして行ったら、ホワイトプレーズじゃなくて、高尾になってたんだよね。でね、ピックアップしたのがホワイトプレーズだったら、大体ホワイトプレーズで降ろすんですよ、その次のお客っていうのね。そういうふうになってるわけですよ。そんなわざわざ高尾まで連れて行って降ろすっていうのね。要するに2組乗ってたから、1人はホワイトプレーズでピックアップして、1人はその自営所の人ね。その子は、ホワイトプレーズピックアップしたら大体がそのホワイトプレーズに、で下ろすっていう、そういうふうになんていうか、メイクセンス、
ルーティンが組まれ
てる、ルーティンが組まれてるんですよ。なってたのに、でわざわざ高穂っておかしいよね、これおかしいんだよね。でもおかしいけど、ポップアップしてきて、高穂になってて、あっ、やらとか思って、で、おばちゃんらが、あ、間違ってたって言ったら、ああ、よかったねって言って。んで、降ろしたんですよね。その子、自衛所の人。で、その、ウィリちゃんのおばあちゃんってすごい人で、すごい、もう、僕がお祈りして、その、お祈りっていうか、神様、今日は帰る。そういうふうにね、その、節制っていうんですか、そういう断食はしてませんけれども、優しくしますっていうことは絶対あるって言って、祈ってたんですよ。それでなのかなとか思って。で、なんと降ろしたとこがね、面白い。これはまた面白くて、その自衛所の人。昔、幸子さんが住んでるとこだった。高尾のね。で、とか思って。で、その車椅子乗っておばあちゃん降ろした時も、よかったね、つって。ねって言ってくれて。これはっきり言ってね、もしか、その子を下ろしてたら、私首だよ。首かもわかんないし、本当に最悪の場合って、訴えられるケースがある。親とかに。裁判だったらなるかもわかんない。ひょっとしたら。すごいと思わない。これって本当にね、うちのカナに行ったら、すごいじゃん。やっぱり仕事続けるべきなんだよ。
そういう話じゃないか
って言われて。
そっちかい。
うん。んで、なんかね、その時はもう神様感謝だね、うん、本当になんか込み上げてきまして、なやっぱり自分を助けてくれたんだと思ってね。で今ね、ひささみねが言ったじゃないですか、なんかをギブアップするって。僕はやってないにもかかわらずね、やりたいと思って、やってないにもかかわらず、なんか神様ってね、守ってくれてんだなと思って、ほんとね、もう感謝以外何もなかったですね、その時は。まあ、それが証です。
ありがとうございました。次、お話したい方、いらっしゃいますか？
はい。
はい。
じゃあ、ちょっと、すごく不届き者なんですけれども、宮内先生のその提案、してくださった提案とか、あと、まあ、あやさん、そしてひささんのそういった報告とかを、LINE を斜み読みしながら、私も何かしなきゃしな、そういうふうにしなきゃって思いながら、いや、疲れてるから何か口に入れなきゃとか、甘いものもやめられず、横になったらもう疲れてるからって言って、やはりスマホでネットサーフィンをし、で、さっきひささんが言われてた日頃の小さなことに振り回される、こう、何かしとかなきゃ、しとかなきゃ、先々もうこれ、用意しとかなきゃ、準備しとかなきゃっていうのことばっかりに振り回されて、で、何ですか、すっごい悪いんですけども、そういった瞑想とか神様と語り合う、静まって神様に、例えば目を閉じてとか、そういう時間が、この時間、そういうことをしようとしたら、なんかこう、 この時間に何かできることが にあるんじゃないかとか、そういうふうになっちゃってて、なんかこう常になんか、やっとかなきゃ、あれやっとかなきゃ、あ、こっちもあった、あっちもあった、みたいな感じで。で、私と、たまに、死後職場で人に言われたことがあるんですけども、マリオを見てると、すごくペインフォーだって言われたことがあるんですよ。いつも何かに恐れてて、あ、これやっとかなきゃ、これやっとかなきゃって言って、常にせかせかせかせかせかせか、なんかこう、マウスター、まあ、何ですっけ、ネズミの走るやつ。あれみたいに、いつも何かに不安を感じて恐れて、せかせかせかせか、私たちとゆっくりこう、話を、人間同士でも会話を楽しんだりとか、そういうことがないよね、あんまりあなたって言って、すごくペインフォーだって言われたことがあって、で、やっぱりこの断食、何かをする、手を止めて神様に目を向けましょうっていうことを提案してくださって、まあ、皆さんがされてる報告とかを読みながらも、何か私はせかせかせかせかせかせかせかせかずっと動いてて、で、その神様と向き合う時間すら、なんかもったいない。あれ、あれもった。実はあれも、こっちも1ヶ月のこと、来年度のことまでとか、なんかそういう感じで、いかに私がこう神様を締め出しているかっていうのが分かった、一週間というかでした。以上です。
ありがとうございます。はい。さっきちょっと笑ってたのが、今ね、さっきマリさんが話した時に、ヒサ君が私の顔を見てたから、私もそういう、
だって見ててしんどいもん。
見てて、しんどい。
何？
ヒサ君が、私のこと見ててしんどいもんって言ったら、ああ、そっかそっか。まあ、はい。いや、笑い事じゃないんだけど、ね、そうですよね。だから分かります、マリさん。私も多分同じことなんだけど、そうですよね。でも、なんか、私もそういうなんかギブアップというか、その断食が、できなくてっていうのが、最初、そのね、もらった時になんか、あ、私じゃあ朝ごはん、あ、じゃあ、ね、昼を、スキップしようと思って、で、最初仕事にマンハッタンに行ってて、やっぱり、いや、これはちょっと無理。やっぱりお腹すくと、私絶対集中ができない、これ仕事ができないって、やったんだけど、あ、ダメだ。いや、これちょっとお昼抜きはダメだなというのが分かって、で、結局、ね、なんか、ナッツとか、ピスタチオとか食べて、その日は、いや、なんかやっぱり、あ、それちょっとこれはできないなというのが分かって、じゃあ、朝なら大丈夫。朝抜いたらもうね、ちゃんとしっかりお昼食べて仕事があるからできるなと思って。じゃあそうしよう。と思い、で、やってみたんですよ。で、その間多分なんか、ひさくんからのね、LINE とかで、なんて何か我慢するんじゃなくてっていうのもあったから、あ、そっか、我慢しなくても、まあいいんだっていうので、あ、そういうような感じで、まあ、朝は、なんか抜いて、まあ一応コーヒーをちゃんと、そういうのは自分がちゃんと、なんていうの、ルーティーンでやってることは、やってて、で、一応そのルーティーンとして私が、まあ今までずっとやってたのが、まあ、特にマンハッタンで仕事、ね、通勤の時は絶対私はずっとバイブルアップ、英語版なんだけど、そのバイブルアップの、デイリーバースとかっていうのがあるんですけど、で、それでデイリーバースの後にこうなんかちっちゃいなんかビデオとかもあるんですけど、その後、プレイヤータイムでそういうなんかちゃんとバイブルアップであるんですけど、それを電車の中で毎朝、通勤してる時はそれをずっとやってたんですよね。で、やっぱり家で仕事する時にはどうしてもなんか、睡眠の方を、占有するから、そっちの
優
方を
先
優
生。
先するから、そんなにまあ、やる時もあるし、やってない時もあったんですけど、でもやっぱり今回、あ、そっか、そのバイブルアップもちゃんと毎日、やろうかなと思って、で、毎日というか、まあ、やる、うん、
やるようにして、やっぱりそうやると、何て言うんだろう。で、一応またルーティーンに戻るんですけど、私はそのバイブルアップの後、Calm App もある、Calm って CALM、なんか Calm っていうアプリがあるんですけど、それもいろいろ、なんか、breathing exercise とか、そういういろんなことできる、一応メディテーションとかもいろいろあるんですけど、私はその、いつもその、電車の中ではその2つをいつもやってるんですよね。そのやっぱりこの何て言うんだろう、このブリーディングエクササイズっていうか、本当数分なんだけど、まあ、いろんなのがあって、私がやってるのはなんか一応リラックス リラックスっていうか、で一応やるのとやらないってやっぱり違って、でやっぱりその仕事とか何かをする前にそうなんかやるとやっぱり少しは違うんですよね。だからそういうのも含めて今回もじゃあその通勤だけじゃなくて、まあ、毎日そういうやっぱりなんか自分がそう身に持つと結構できね、みんなそうと思うけどできるようになるので、あ、じゃあそうですね、今回まあこの気づいたのはやっぱりそういうのもルーティンとしてやってみようかなというのも気づいたのと、であと先週じゃないけど、その前の週から始まったね、なんか断食のその企画を始めた時のその私、金曜日か、先週じゃない、この金曜日じゃなくて、その前の金曜日、一応、お休みを取ってたんですよ。で、そのお休みっていうのは誰にも言わなかった。自分の夫にも言わなかったぐらい。とにかく、いや、私、自分の時間が欲しいから、もう誰にも言わないぞと。で、その同じ週の月曜日は、にも取ってたんですけど、それは自分の休みじゃなくて、両親のいろんなやるお手伝いとかがあったから、そのために取った、しょうがないって言っちゃいけないけど、それは自分の時間じゃなくてその他のために取ってたやつで、でもこのその金曜日は絶対もう誰にも言わないぞみたいな なんかもうで取ったんですよ。でその時にもうずっと何ヶ月もやってなかった、自分が、まあ、歩くこと、なんか散歩というか、でその散歩も自分の好きなスポットがあって、そのハドソン川をの前の、まあ、パークがあるんですけど、そこでずなんか歩くっていうのが結構好きだったんですけど、でそこに朝行こうと。で自分でその時すごくめっちゃいい天気で、でなんかまあ何て言うんだろう、朝本当は、はい、朝一行こうかなと思ったけど、またその間に、あ、本当になんかみんなが、まあ、マリさんみたいな、あ、これもやらないといけないというのがあって、そう、で、それを、なんか、やらないといけないという、なんか一応でもまあ、やって、行ったんですけど、やっぱりなんかそうですね、なんか、行くと、がすごく、なんて、その、お祈りじゃないんですけど、もうその瞬間、いやー、なんか、わーというか、神様ありがとうみたいな、なんか、その一言、なんか、いやー、これすごいと思って、やっぱりその、少しの間だけど、そういうなんか、時間というか、いやー、いいなーと思って、なんか、まあ、自分でその散歩というか、海を見ながら、海じゃないけど川か、川を見ながらこう歩いたりしたんですけれども、いや、その瞬間っていうか、いやー、なんていうの、言葉にできない、やっぱりその、なんかその、そこにいないと分かんない、ね、なんか体験というか、なんかありました。そう。だからやっぱり、それもやっぱり感謝しないといけないなと。やっぱり神様に常にやっぱり委ねる、そういう時にやっぱりこう、ああ、なんか let it go というか、なんかそういうことだなというのが、はい、経験しました。で、あと、そうね、この1週間を振り返ると、なんか、そうですね、なんか、まあ、仕事とか、まあ、なんて言うんだろう、ペースとしては、なんか、そのなんかね、私もやっぱりこのチェックボックスというかリストがあるんです。やっぱりあって、それをチェックするとすごくなんか、あ、やった、なんかそういう感じなんですけれども、やっぱり今週も何だろう、なんかそういう意味でなんか なんかスムーズじゃないけど、自分のなんか OK、 その順番通りというか終わらせたんだけど、やっぱり金曜日になると、やっぱり何て言うんだろう、その金曜日までこれ全部終わらせたら、ああもうなんかちゃんとできたなと言うんだけど、それを自分のなんだか、その完璧症というなんかあったんだけど、実際言うと金曜日結構からちょっとあまり具合が良くなってるのが、やっぱり疲れ、なんか自分の体よくしてるんで、いやなんかどうなんだろう、風邪、いやなんかすごい、なんかとにかく疲れがダーッてきて、で仕事を家でやったんですけど、あんまりなんか集中ができなくて、その自分がやろうとしたそのね、チェックリストですよね、が終わんなかったんですよ。でそれでやっぱりそうなると、またこれが自分で「はあ」みたいな、そこまでいかなかったけど、あまあ終わらなくても、まあとりなんとか、まあ OKOK なんですよ。だけど自分の中ではやっぱりなんか嫌なんですよね。でそう思いながら、なんか土曜日も昨日もそうですけど、やっぱり一日中両親のいろんなことで時間があって、すごいまあ疲れて帰ってきたんですけど、でやっぱりで、まあ、夜も疲れてたんで寝て、で今日なんか朝やっぱりアプリとかでバイブルアップとかやってて、でバイブルアプリもそのいろんなプランがあるんですよね。プランというか、その自分が今しんどかったらこういうやつとか、まあ、とにかく Love、Anxiety とか Depression とか、今いろいろあって、私いつも Anxiety のところを選んでるんですけど、その Anxiety のことでいろんななんかアプリ、なんかバイブルアップでなんかいろいろあるかなと思って見てたら、見つかって、で今週からちょっとやってみようかなと。で、その開けたやつが、まだ今度来週にまた報告しますけど、そのタイトルが何て言ったっけ、すごい、その木曜日からやること、だってみんな木曜日になるとすごい、あ金曜日だからもう金曜日で休めるとか、そうなんか、だから木曜日からすごいなんかもう、ああこれで休む。でもこのなんかプランはそうじゃなくて、木曜日から何かその始める。でだって結局木曜日になって、日曜日になったら、私はそうなんですけど、あまた月曜日かみたいななってしまう、そのシンドロームというかなる方なので、この企画はなんか金曜日からなんか始めてセットして、またその日曜日になって準備をするという、そういうなんかプランなんですけど、だからこれ今日聞こうと思ったけど、あやっぱりちょっと今日木曜日じゃないから、木曜日からちょっと始めて、そのね、また日曜日、月曜日になってどうなるかという続きなんですけれども、なんかそう、そういうのをなんか今日見つけました。だからこの1週間、なんかそうですね、なんか普通なんですけれども、やっぱりなんかまたその金曜日になってこうダウンになってしまう、自分の計画通りにいかなかったから。そうなるんじゃなくて、木曜日からその始めて、今度週末抜けて自分がどうなるかというプランを、はい、なんか自分でその今日見つけたんで、そうで、これだ、英語のタイトルなんですけど、本当になんか面白いというか、題がこうです、見える？ちょっと。
こう見る。
これ
From Sunday Scaries to Sacred Stillness ってことか。
そう、それがタイトル。
From Sunday Scaries、 要するに日曜日になると不安になるってことだよ
そう、だから木曜日から始める
ね。はい。
っていうプランを見つけました。はい。
まあ、細かいところと後でやろう、ちょっと。
はい。すいません、長くなりましたけど。はい、そういう1週間半でした。
ありがとうございます。じゃあ私なんですけど、私スマホを我慢する、スマホで何かをするのを我慢するって、具体的にはね、私ね、漫画なんですよ。スマホで読める漫画
そ
を、
う。
私、まあ本とかね、小説とか漫画とかね、読む方が昔から好きで、で多分ほら、みんな木地さんとかさ、ここのね、田辺家とかさ、ドラマを見たとか映画を見たとか言うじゃない？で、そっちの方があんまり で、その気晴らしが、あんまなくて、読む方で気晴らしするのね。で、それが結構な時間を取っちゃっていて、だから、何やってんだという気持ちはいつもあったので、具体的にはその漫画をやめるっていうふうなことをやったのね。それで、そうなると、スマホを見る時間は断然少なくなるってなるんだけど、なったのね。そしたらね、結果的にね、夢をよく見るようになった。で、だから、それとね、よく眠れるようになったっていうのがあって、で、夢をよく見るようになったっていうのは、他の皆さんわかんないかもって、ちょっと皆さんと私の状況って違うからあれなんだけれども、私の場合はね、夢から結構ヒントを得ることが多いから、夢を見なくなるよりも見る方が調子がいいのね。で、だから、でね、具合が悪く、私が、その話とは別に、私が病気をした時とかに、具合悪くて、こう、夢うつつで、こう、熱でをやりながら、こう、寝てるんだか寝てないんだかわかんない時って、そのね、その前に見た漫画のとこが頭を駆け巡るんだよね。とか、だからね、そう、反芻しちゃっていて、そういうふうな情報に、こんなに私、頭の中を、にそれがこう駆け巡ってるんだっていうふうなことをびっくりすることがあるんだけれども、それが見なくなったっていうことで、やっぱり自分に立ち返っていくことができる、余計な情報で曇ることがないんだなっていうふうなことを感じた。でね、それで、もうちょっとやりましょうとか言っているあたりぐらいで、ちょっと調子に乗って、で、私もね、ちょっとご飯立ちをしたんだよね。で、2食ぐらい抜いてみたって言って、そしたらちょっとフラフラになったんだよ。これは良くないと思って。それで、だからその後はね、自分が食べたい時に食べる。だから無駄に食べないっていうふうなので、その食べた、それと無駄にお腹いっぱいにしないで、食べたい時に食べたい量で終わらせるっていうふうなことをやったのね。で、そういうふうなことをで、やったんだけどね。結果的に自分で、ああ、そうかと思ったのはね、何かを食べたりするのも、気を紛らわせるために食べてるんだな、私はな、っていうふうな感じ。疲れてるから食べるっていうのももちろんあるし、お腹が空いたっていうのも食べる、あるんだけど、多くは気を紛らわせるために食べているっていうふうな気がしたのね。それでね、それで、かといって、で、じゃあそれをね、立ってるわけでしょう。そういうふうなの。そしたらね、その間ね、神様に祈れるかって言ったらね、やっぱりイライラするから、祈るわけじゃなくて、で、大失敗みたいな、宮内先生が言ってる、その間、我慢大会じゃなくて祈りましょうって言ってるんだけれども、結局私の場合は失敗で、我慢大会になっちゃって、イライラしちゃって、それで、祈るっていう時間にそれを使うっていうわけじゃなかったんだけど、結果的に自分をよく見て、自分は何かから気を紛らわせるためにこんなにたくさんのことをしているっていうふうなことが分かったっていう感じかな。だから、みんなができなかったとか、お腹が空いたかできなかったとか、それとか、やらなかったとか言って、私もね、だからやってるような、やってないような感じだったから、全然なんかやってるじゃなかったんだ。でね、その結果、この前の証でも言ったんだけれども、私、じゃあなんでそういうふうなね、漫画を見たいとか、読むの好きだからさ、ニュースを見たいとか、記事を読みたいんだよね。それで、何をやってるんだろうって、さっきこのさ、宮内先生のね、聖書箇所をね、改めてさっき自分で読んでて、ああ、そういうことかって思って、その前からなんとなく少し思っちゃうんだけど、あなた方のうちに預言者たちや占い師たちにごまかされるな、あなた方が夢を見ている、あなた方の夢見る者を言うことを聞くんだっていうふうなことをね、言ってね、何かのね、夢に乗っかりたいんだよね。パッと見れ、漫画とかもそうだけど、そこの、パッと気持ちを乗せていける夢に乗っていって、それで気を紛らわしたい。で、なんか、チョコレート食べたいなとか、それとか、そういう時とか、お酒飲みたいなとか言うのね、パッと気を紛らわしてね、夢を見たいっていう感じなんだ。何かに。で、それで、スマホとかさ、 ニュースとかもそうだけど、次々と自分にね、次の情報ってもうすんごい早く与えてくれるから、そのね、波に乗りたくて、何かのね、疲れている時に、何か自分をね、持ってってくれる波に乗りたくて仕方ないっていう風なね、自分がね、いるなと思ってね、それ違うだろうなっていう感じがしたんだ。だから、それでね、そういう風にやって、波に乗りたいっていうふうな自分を考えると、波に乗せようとしている人たちも感じるっていう感じがしてね。それも違うなと思ったんだ。で、そこで、じゃあ神様に語りかけるっていうふうなことをね、会やった時に、これも感じたんだけれども、この前の証でも言ったけれども、実を言うと神様は外にいるんじゃなくて、自分の中に深く入っていった時に自分の中にいるっていう。で、そこの深く入っていくというか、離れないことが大切だっていうふうなことをね、なんか感じていて、だから誰かが聞こえないからそこに向かって叫ぶっていうふうなことよりも、そこに一緒にいるっていう感覚の方が大事だなと思ったのね。でね、宮内先生とかがさ、LINE でね、聞こう、早くこう聞こう、何かを聞こうっていうふうにしていたなって、待っていたって思うっていうふうなことをね、言っていたけど、それも私も思っていて、今ね、前よりもさ、E メールにしろね、何にしろさ、すぐ仕事の情報でもすぐやってくるように、添付ファイルですぐ送れるとか、E メールですぐ来た、何か言われたらすぐ返さなきゃいけないとか、そういうふうな感じだったけれども、昔だともっと会って話してやんなきゃいけないとか、そういうとか、あ、これいりますねって言って、そんなのファックスで送るとかさ、そういうとか、次持っていきますねっての時代だったんだけれども、それがいつもすぐやらなきゃいけないから、もうそのすぐに乗るのも結構大変なのね。それでコロナになって、もっとそういうふうなネットを使って情報をすぐ流すっていうことができるようになったから、だからもっと早くなってきて、もっと大変で、もっと結果を早く求められるようになって、で、じゃあだから私がネットでこう漫画見たりとかさ、ニュースをじろじろ見たりとかするっていうのもさ、すぐ求められる結果をさ、すぐ乗れる波を欲しがっているんだなとか思ったんだけど、でも神様ってその速さじゃないかもしれないじゃない。だからこう、そこで神様にそのすぐ乗れる波をね、言うのって違うんだろうなって、ちょっとすごい、それもつくづく、ね、すぐ結果くださいっていうのは今の世の中に流されてそうだよなって思ったな。で、さっきのその情報っていうふうな、情報が過多になってるから自分の、夢を見れなくなっていたっていうふうなことで、で、それを思ったんだけど、私ほら老眼になったから眼鏡かけてるじゃない。で、ほら、そしたらさ、曇るんだよね。それでこうやってさ、見てさ、こう景色とか見るときとかに、こうやって見たらさ、景色とかやったら曇ってる分ガーってこう、なんか曇ってる分曇るじゃない、景色って。で、こうやってやったら、あ、クリアだって言ってなるでしょう。で、私、老眼だからない方がクリアだってことあるのね。そうか、私はこの曇った情報を目の前に置きながら景色を見てるんだっていうふうな 考えて、だから、その情報過多になっている。で、だから、食べるっていうことについても、食べることに気でを紛らわせるとか、そういうふうなことで、次の情報を与えてこうぼんやりさせるってとか、次の情報を与えて頭をシャキッとさせるとかして、情報過多になっていて、そういうことでもすっごい情報を取りすぎてんなって、それによって振り回されて周りを見ているんだろうなと思った。だからすごい祈ってそれが得られたっていうよりも、自分の中でそういうふうなことになって、だから結果的に自分が神様と一緒にいて、眼鏡を外し、情報とかあまりそればっかりに振り回されないで、自分の周りに起こっていることをちゃんと見ようというふうなことを、思いました。
これが私の証です。ということで、まあ、みんなで証をしましたけれども、ここで今のみんなの聞いた証を聞いて、何かこう、それを踏まえてもう少しこう話がある方いらっしゃいます。でもなんか、断食をしたにしろ、しないにしろ、
何か得たものはある。
そうそう、みんななんかこう、
なんか断食じゃなくていいんだなっ
そうそう、
いや、
な
まあ、
んか。
できるんだったら
なんで
す
し
る
た
の
か。
もいいかもしれないけど、やんなきゃいけないってわけでもないよ
そう、だから
ね。
我慢、だからその我慢してまでっていう、
そうそう、だから
そうそうそうそう。
他の我慢があるじゃん。だから、
我慢でか犠
犠
牲にす
牲。
るんだよ、結局。
だから、普通にその食べる、
そうそう
そ
そ
こ
う
に、
し
そこ
て、
にこだわらんでいいと思うけ
いいっ
ど。
てことだよね。で、そこでさ、なんか私だってさ、スマホで、漫画を見る量が減ったらさ、ニュースを見る量が増えてしまったみたいな感じのところで、ニュースだからいいやっていうふうなさ、で、結局大失敗してるわけだからさ、でもさ、そこで、神様っていうか、ちょっと自分を向き合おうとかさ、そういう気持ちを見せることが大事かなっていう
バ
か、
トンそうだよね、結局。
いや、なんかね、やっぱりね、ヒサさんがね、言った、捨てるっていうね、自分のこの、自分でこの、快楽を好きなこと、そういったことを、やっぱり手放すっていうのをね、自分はなんか本当に、今、なんか試されてるっていうか、今僕が証ししたじゃないですか、さっきの。しなくても大丈夫なんだけども、それだけなんか神様が、しなくてもお前は愛してるよ、なんだけども、自発的にこう、やっぱりヒサが言ったように、これをちょっとやめて神様のこと向き合うっていうのをね、皆さんのこの証とか聞いて、励まされたっていうか、ありますね、
快楽もあるけど、快楽
快
だ
楽
け
って
じ
い
ゃ
う
な
か、
くてさ、
自分のこのなんかこの
こだわりとか
こ
も、
だわり
そうそう、
と
そうい
か、
うのも、
なんか、
しがみついてるね。
そう、しがみついてるもの、なんかね、それすごい試されてるなっていうのがあって。で、あとね、思ったんだけど、なんか俺、伝道、日本に行ってとかって思うじゃん。でもね、アキコの言うこともすごいあるんだよね。そんな場所とかそんな超えてるよ、神様って思うんですよ。自分は。人種とか場所とか。超えて、やっぱりイエス様を伝える心があれば、あるように祈りなさいという感じで、思いましたね。